こんにちは、占い師アッコです。今日も私のポッドキャストをお聞きいただき誠にありがとうございます。この番組では占い師としての活動やフリーランスとしての成功に役立つ情報をお届けしております。今回は少しシリアスなテーマになりますが、とてもこのご時世重要な内容です。 SNS で誹謗中傷を受けた時の5つの法的処置法についてお話しします。 SNS が広く普及する中で誹謗中傷の被害に遭うことも増えてきます。そんな時どう対応すればいいのか、法的な観点から具体的な対策をお伝えしますので、ぜひお聞きください。はい、SNS は私たちの生活に欠かせないコミュニケーションツールです。発信活動もその一部だと思いますが、時には心ないコメントや誹謗中傷に悩まされることもあります。これらの問題に対しては、感情的に反応するだけでなく、適切な法的対応を取ることが非常に重要です。今日は誹謗中傷を受けた際に取るべき法的処置法を5つご紹介したいと思います。リスナーの皆さんが万が一の際に冷静に対応できるようにしっかりと学んでいきましょう。まず一つ目、証拠を保存するということです。一つ目の法的処置法は証拠を保存することです。誹謗中傷を受けた際、まず最初に行うべきは、その証拠を確実に残しておくことです。SNS でのコメントやメッセージ、そして投稿内容などをスクリーンショットで保存し、相手が後で削除したとしても証拠が残るようにしましょう。証拠がしっかりと残っていれば、後で法的手続きに進む際に有効な材料となります。また、保存した証拠は日時や相手のアカウント情報も一緒に記録しておくとより強力な証拠になります。このステップを怠らないことで、後の対応がスムーズになります。そして二つ目、プラットフォームに通報するということですね。次に、二つ目の法的処置法は、プラットフォームに通報することです。誹謗中傷が行われたプラットフォームには、通常、通報機能が備わっています。これを利用して問題のあるコメントや投稿を運営側に報告しましょう。多くの SNS プラットフォームでは、利用規約に違反する行為に対してアカウント停止や投稿削除などの対応を行います。このステップで相手の行動を制限し、さらに広がることを防ぐことができます。特に悪質な場合は通報することで迅速に対応してもらえる可能性が高まります。そして三つ目、弁護士に相談することです。三つ目の法的処置法は弁護士に相談することです。誹謗中傷がエスカレートして自分やそしてビジネスに深刻な影響を与えると感じた場合は早めに弁護士さんに相談することをお勧めします。弁護士は誹謗中傷に対する法的措置について専門的なアドバイスを提供してくれます。例えば名誉毀損や侮辱罪として刑事告訴を行ったり、損害賠償を求める民事訴訟を提起することが可能です。このような専門家の助けを借りることでより効果的に誹謗中傷に対処できます。そして四つ目、発信者情報開示請求を行うということです。四つ目の法的処置法は、発信者情報開示請求を行うことです。誹謗中傷の投稿者が匿名である場合、その相手の情報を特定するために、発信者情報開示請求を行うことができます。この手続きは、プロバイダーや SNS、運営会社に対して誹謗中傷を行った相手の IP アドレスや氏名などの情報を開示するよう求めるものです。 情報が開示されれば、その相手に対して具体的な法的処置を取ることが可能になります。ただ、この手続きには時間と費用がかかる場合があるため、弁護士と相談しながら進めることが重要です。そして5つ目。警察に届け出を、被害届を出すということですね。最後の5つ目は法的処置は、警察に被害届を出すことです。誹謗中傷が脅迫、そしてストーカー行為に発展した場合は、速やかに警察に被害届を提出することが重要です。警察に被害を訴えることで、刑事事件として捜査が開始され、加害者に対して厳しい処分が下される可能性があります。特に身の危険を感じる場合や、家族にまで被害が及ぶようなケースでは、ためらわずに警察の力を借りることが大切です。警察が関与することで相手もその行為を止める可能性が高くなります。はい、いかがだったでしょうか。今回は SNS で誹謗中傷を受けた時の5つの法的処置法でした。証拠の保存、そしてプラットフォームへの通報、そして弁護士への相談、配信者、情報開示請求、そして警察への被害届提出と、これらのステップをしっかり踏むことで冷静かつ適切に対応することができます。SNS での誹謗中傷は決して無視してはいけません。しっかりと対策をとって、そしてこのポッドキャストをお聞きいただいてですね、もしこういったことがあったらですね、しっかりと対策をとってご自身を守ってくださいということですね。はい、そうですね。私もですね、かつていろいろ誹謗中傷を受けてきましたので、もしこのポッドキャストを聞いてるあなたがそういったことで悩んでるのであれば、見逃すのはちょっとお金もかかるかもしれませんけれども、今後同じことを繰り返さない、ためにもですね、まあ、ぜひ行動できるのであれば行動していただきたいなと思います。私自身も書籍に関するですね、アンチコメント、レビュー、悪意のあるレビューコメントに対しては、ちょっとこれから検討してですね、ことを進めていきたいなとも思っている次第です。で、今というかですね、ちょうどこれに関するですね、ドラマもあるので、ちょっとおすすめでですね、紹介させていただきたいと思います。題名が所詮人事ですからっていうですね、タイトルなんですが、これが、中島健人さんが主演してあって、すごくわかりやすくですね、ネット関係の法的措置に特化した弁護士さんの設定なんですけれども、とても面白くって、今まで問題視されていたんですけれども、なかなか踏み出せなかった方向けの内容になっていると思いますので、ぜひ興味あればですね、何かのプラットフォームで見ることできると思うので、見てください。はい、今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。もしこのエピソードが役に立ったと感じたら、ぜひ SNS でシェアしてください。また質問やリクエストがあれば、お気軽に LINE 公式アカウントからご連絡ください。それでは次回エピソードでお会いしましょう。ありがとうございました。あっこでした。